どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。さてさて、もう慣れてきましたが、今回もリモート収録でお送りしてまいります。今日はね、皆さんにちょっとしたご報告があります。僕、今日、ポッドキャストを収録しているこの日に、なんと、ゾーン入りました。以上で、だいたい出落ちみたいなネタはおしまいですけども。あのね、コンビニとかで最近よく見かけるゾーンっていうエナジードリンクご存知？エナジードリンクなんでね。基本的にはそのなんか栄養ドリンク系とか、または、エナジードリンク売り場のあたりに売っているんだけども、しばらく前からね、前ここにモンスターが置いてあった気がするけど、モンスターがゾーンになってるなぁ、みたいのを、なんとなく前から目にしてたのね。だけど、僕、そんなにエナジードリンクをガバガバ飲まないように最近してるの。最近してるの。一時期はエナジードリンクものすごい好きでバカバカ飲んでたりしてたこともあったんだけど、まあね、いい歳だってこともあり、カロリーとかもね、気にすることもあり、あとは、エナジードリンクとか、基本的には気持ちの問題じゃない？ だから、エナジードリンクじゃなくて、コカ・コーラでも美味しいものは美味しいし、普通のコーヒー、缶コーヒーだって、気持ち的には、よし、やるぞっていう、きつけにはなるから、特別な理由もないけども そう、エナジードリンクを好んで飲むことに特別な理由もないからこそ、飲まないことにも大した理由もないんだけど、ともあれ、エナジードリンクは割と好きだけど、最近は飲まないようにしてたわけよ。だから、モンスターも最近飲んでなかったんだけど、でも、モンスターがあったところに、違う感があるなぁと思ってね。で、よく見たら、ゾーンっていうエナジードリンクで、しかもデジタルなんちゃらなんちゃらって書いてあったり、バージョン1.0.0って書いてあったり、IT 関連系がちょっと噛んでそうな、僕にとっては、ほら、超草食系な僕からしたら、モンスターよりはさ、IT っぽいゾーンの方が、向いてる気がするじゃない？ お、言ってることに内容がいつも以上にないよ。ともあれ そのエナジードリンクのゾーンっていうのがあるなって前から思ってて、でも別に特段飲む理由もないから飲まないでいたんだけど、よし、今日は頑張るぞ、ということでね。そう、収録頑張るぞ、元気出すぞ、と思って、じゃあ前から気になってたこのゾーンっていうエナジードリンク飲んでみようと思って買って、今日飲みましたよっていう話なんだけどね。結果から言うと、500ml のモンスターみたいな感じだった。モンスターっていうエナジードリンクを飲んだことがある人は、そのお分かりの通り、期待を割と裏切らない、モンスター的な味、エナジードリンク味でしたね。レッドブルは、どちらかというと酸味というかさ、酸っぱさみたいな、クエン酸っぽい 味がするじゃない？で、それに比べて、モンスターは、まあ僕の感覚で言うと、しっかりと甘い。で、まあその、薬品っぽい味、匂いもするけども、まあエナジードリンク味として、僕は、まあレッドブルよりはモンスターの方が好きなタイプだったね。で、モンスターの普通のやつが、300ml ぐらいだったかな？細い長い缶のエナジードリンクだったんだよね。だけど、ゾーンは 500ml だから、お、果たして、どんなゾーンに入っちゃうのかな？って思ってたけど、なんか 500ml のモンスターみたいな感覚がした。でも、いっぺんにね、二つのモンスターとゾーンをプシュプシュって二つ開けて飲み比べてってしたわけじゃないから、で、ね、さっきも言った通り、最近そんな頻繁に飲んでなかったから、モンスターも。だから実際今モンスターを飲んだら、味は違うのかもしれないけど、まあ、なんか感覚的には、500ミリのモンスターみたいな感じだったね。だから、モンスターも 300ml なんで、割とごくごく飲んじゃう系のエナジードリンクだったんだけど、ゾーンは、より一層、ガブガブ飲んじゃう感じのエナジードリンクだね。特別、おすすめすることもないけども 感想は述べておきましたね。ゾーン。まあ、ネーミング、がまず第一だよね。僕のこの今回ゾーンを飲んだ理由がね。あとデザインが、まあデジタル機器、まあ機械系をよく触ってる人、または詳しい人にはおなじみの、オンオフ電源のマークがロゴみたいな感じで缶にどでかくデザインされてるわけ。で、その、ね、なんか、デジタルなんちゃらエナジードリンクみたいなこと書いてあるし、バージョン1.0.0とか書いてあるし、なんか、何がデジタルなんだかはわかんないけど、だけど、まあまあまあまあまあ、なんて言うんだろうね、わからない、正体は。正体はわからないけど、まあでも美味しかったですし、僕が行ってる、よく行くセブンイレブンは、モンスターの売り場がゾーンに変わってたから、まあなんかその、なんて言うんだろうね。乗っ取られちゃったのかな？ モンスターがゾーンに飲み込まれてしまったのかもしれないね。まあ詳しい、その、ね、販売元とかそこら辺を調べたらもうちょっと何かが見えてきそうな気もするけれども、まあ、そこら辺は、気が向いた時でいいかなと思って、ひとまず本当だからそのモンスター好きな僕にはゾーンも良かった。そんな話でいいの？ あと最近僕が、まあ、目にしておっと思ったのが、ネットフリックス、動画の有料配信サイト、サービス、ネットフリックスが、まあ、会員になって、1年とか2年とか、何も見てない、視聴してないユーザーは、あれ、サブスクだからね、その月額いくらとかで、まあ、クレジットカードとかで登録している、そういうサービスなんだけど、定期購買の意思がないとみなして、1、2年、その、ログインしてない、あ、でもログインとは書いてなかったから、ログインしてたとしても、動画を見てない、何にもしてない、みたいな、そういうユーザーは、なんか、もう使ってない、不要なんだということで、自動的に解約をします、というか、するんですわ、みたいなことを、発表したのね、ニュースリリース、プレスリリースとかで。 で、おおって思って、これはね、素晴らしいことだなって思ったね。いや、ユーザー、僕らさ、ユーザーにとっては、割と、当然そうあってほしい形じゃない？ なんか、なんて言うんだろう。まあ、本当その、ね、動画配信サブスクリプションで、月額いくらだっつって登録して、でも、見てないんだったら、というか、まあ、映像だけに限らずだけど、使ってないんだったら、お金払いたくないじゃん。だけど、まあ、お金を払って、月、見放題、聞き放題とか、まあ、利用し放題みたいなのがサブスクリプションの大体の特徴だけど、まあ、お金を払って使ってる、そういうサービスを受けるためになら、なんていうの、登録をしてお金を払うんだけど、あ、ちょっとごめんなさいね、ぐるぐるしましたね。整理しますけど、そう。使わないんだったらお金を払いたくない。使うからお金を払うっていうのが当たり前のことで、だけど、何かとね、その、まあ、月額のサービスで言うと、まあ、1、2ヶ月、あ、使わなかったわっていうことは、まあまあある。でも、まあ、その、あ、使わなかったわって思いながら、それでもいいかと思って、3ヶ月目、4ヶ月目ぐらいに、まあ、また使い出してとかって、そんぐらいだったら、本人も同意の上でいいじゃない？だけど、たまにある、たまに、ああ、最近はどうかな？昔はあったんだよね。そのサブスクとかが、ここまで成熟する以前の時代は、登録をして使い始めて、で、あ、もうやめよう。使わないから、このサービスやめようって思って、退会処理とか解約処理をしようと思ったら、なんか、解約の手順がやたらめんどくさくて、イライライラッとして、もう次回でいいやって思って、ずるずると、やめようと思ってんだけどやめられなかったりとか あとは、ちょっと愚痴っぽくなってますけどね。あとは、その、実際ね、ああ、これは、まあ、ちょっとね、特定の企業とか、そういうところをディスるのは良くないから、イニシャルトークにしますけどね。T ポイントっていう、イニシャルね。イニシャルで T っていうポイントカードのサービスとかあるじゃん。あれとか、イニシャルだからね、別に特定のどこかってわけじゃないんだけど、例えば T っていうポイントのサービスとかって、退会しようとしたことある？ もう僕、もともとポイントカードとか、全般的に使わないものは持っていたくないタイプだから、ポイントカードとかも、なんかその本当に、ね、頻繁に、そして継続的に使うんだったら、作るけど、まあそんなに、年に1、2回とかしか、この店来ないなとかって思ったら、ポイントカード作らないぐらいの、そういうスタンスなのね。だけど、まあ、昔、何年か前に、近くに、何があった？ファミマがあったのか、近くにファミマかなんかがあって、で、まあ、頻繁に使うから、じゃあ、ポイントカード持っておこうかなと思って、ああ、どんどん特定してきちゃった。いや、でも、イニシャルだからね。例えばの話、イニシャルの T っていうポイントカード これは、遊んでて楽しいの僕だけな気がしたから、ちょっと反省が、早くも僕の中で反省会始まっちゃいましたけど。でね、作ったの、ポイントカード。だけど、引っ越したりして、で、もうこれ使わないなーって思って、で、一応ね、この、まあ、ね、読んでるか読んでないか知ったこっちゃないぐらいの、で、しかも読んでたとしても、覚えてすらいないだろうみたいな、その利用規約とかも一応あって、同意の上で住所とか電話番号とかを登録しているわけじゃない？そのポイントカードとかって、まあデジタルのやつはね。だからその個人情報とかもあるから、使わないんだったらちゃんと退会しよう、解約しようって 思うわけよ。で、T も思ったわけよ。で、調べてみたらさ、ものすごい、まず、難しいの。言うよ、言っちゃうけど、わざわざ退会されないように、分かりづらくしてるだろって思っちゃうぐらい分かりづらいわけよ。退会処理が。で、しかもそれに関しては、今はさ、ポイントカードとかでも、専用のウェブサイトとかがあって、で、専用のウェブサイトにログインして、で、解約とか押せば、ポイントカードが無効になります。よろしいですか？みたいな感じで、で、まあ、何回かしつこく確認されたとしても、まあ、いいですって言ったら、ポイントカード自体を大会解約できたりするところも結構あると思うんだけど、例のあれはね、ウェブサイトちゃんとしたやつがあるくせに、ちゃんとした大会は、郵送で書類を送ってもらわないとできませんみたいなこと書いてあるわけ。ええーって思って。しかも、まあ、本人確認とかもあるんだろうね。公的な身分証明書のコピーを提出してくださいとか書いてあるわけですよ。で、あ、そうなんだって思って。で、僕はマイナンバーカードが僕の持っている公的な身分証明書だから、マイナンバーカードコピーかって思ったんだけど、なぜか、マイナンバーカードは写真付きであっても身分証明書として認めませんって書いてあるわけ。え、怖っ。何それ。どういうこと？って思って。なんで？って思うじゃん。でも、まあ、そう書いてあるわけですよ。だから運転免許証ならいいけど、マイナンバーカードはダメですみたいなことが書いてあって、ええーって思って。で、しかもね、引っ越す前に T ポイントカード、あ、言っちゃったけど、県のポイントカードを作ってるわけですよ。だから登録してあるのは、前の住んでた場所、住所なのね。だけど、住所を証明する書類を送らなきゃいけなかったりするし、七面倒くさいわけです。で、しかも会社の担当部署宛てに郵送しろと書いてあるんだけど、別になんかね、ハードルを上げた割に、ね、書類を用意して、で、切手を貼って、封筒に入れて、送って、した割に、大会処理が行われましたとか、大会処理ができませんでしたとか、っていう連絡すら一切ない。あ、やべえ、これ全部話しちゃった。だけど、だから、結局、今僕は使わない T ポイントカードを大会、もう言っちゃった言っちゃった。もう大会しようと思っても、させてもらえないっていう、恐ろしいことになってますね。いや、ほんとね、怖いよ。怖い怖い怖い。いや、まあだから、登録してあるのが前の住所だから、前の住所、まあ、アパートマンションだったんでね、前僕が住んでいたところ、登録してある住所に、今新しい人が住んでたとしたら、その人に迷惑かかっちゃう可能性もなくはないし、で、確かポイントカードだから、誕生日と電話番号と、名前で、まあ、当時住んでた住所が登録されてるわけでしょ？退会させてもらえないってなんかすげえ怖くない？気持ち悪くない？怖い怖い怖いって思ってさ。だから、戻しますけど、ネットフリックスのね、ポリシーみたいなやつで、登録も退会も簡単にできるようにっていうポリシーがあるらしいの。そういうところがもう、わー素晴らしいと思って。まあ、素晴らしい。素敵。で、最近、もうほんとね、ここ5年とかでできてる新しいサービスって、まあ、ユーザーもしっかりと考えるようになったっていうのもあり、 大会をさせにくくするための、なんて言うんだろう、その企業側の工夫って言わないよね。もう、ある種の意地悪みたいのが、割と評判が悪いので、ここ5年とかでできた新しいサービスって結構多くが、登録も大会もしやすいようになってたりするわけですよ。で、そのね、個人情報の意識が高くなって久しいですから、個人情報とかもしっかりと削除しますっていうことを明言していることが多いわけ。だから、ね、その県のそこを比べるわけじゃないけど、これからの時代は、なんかその企業側もね、不要となったものは、その元利用者のこともしっかりと考えた上で、ちゃんと破棄処理しますっていう、そういうスタンスを持っているところが美しい、素晴らしいって思ったね。だね、僕はそう、本当ね、簡単登録、今すぐ使えますみたいなやつ、いや、便利だな、素敵だなと思うけど、やめるんだったら違約金払ってくださいねとか、そういうこと怖いから、なんか怖い、そういうところ怖いから 結構シンプルに、ユーザー、お客さんのことを考えて、やめるっていうこともやりやすいっていうことも含めた上で使いやすいサービスとかシステムを提供している、そんな企業、会社が好きだなって思うんだな。すげえやべえ。なんでもないゾーンの話と、某 T の愚痴が一人で盛り上がっちゃって、それこそなんかゾーンに入っちゃって喋りすぎちゃった。ごめんね、平井さん。それでは今回も早速例のコーナーをやるために行きたいと思います。今回もリモート収録でお送りしてまいります。
1、2、1、2、3!
プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも。そんなわけで、割と登録することにも結構慎重になる派の人、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、変わらない味わい、穏やかな温かみ、そして新しい発見や情報などなど、さまざまな僕らの美味しい魅力をお届けするポッドキャストラジオ番組です。さて、そうか、ふと思い出したけど、まあ、6月1日の配信分ですけど、今回、前回の5月31日おまけ配信が大変なことになりましたね。 いや、でも、いや、あ、ね、おまけ配信の中でも言いましたけど、伝説回になったと思いますから、あれもね、やってみてよかったと思いますよね。残しておきましょう。大切にしていきましょう。さて、ひとまずね、緊急事態宣言が日本全国、全都道府県で解除となりました。がですよ。まあね、感染予防にはね、継続的にずっと、これから、まあそのワクチンであったりだとか、治療薬が発明、開発、そして流通するまで、継続的にね、気をつけ続ける、まあその感染予防に取り組み続けていく必要がある、まあいわゆる新しい生活様式の時代になっていきますよ、ということですよ。だからね、まあ、でも、ね、みんながみんなのために、オールフォーオール。で、少しずつ少しずつ前に進みながらね、新しく生まれた問題も一つ一つ解決をしていきたいと思うし、昔から、後回しにしていた問題も、このタイミングで露見して、まあ、いいきっかけだから今回解決しようよっていうことに、まあ、なったりもしますから、ひとまずね、歩みは止めず、そして、後には引かず、 みんなが幸せになる未来に向かって進んでいきたいと思いますよ。ね、平井さん。平井さん。平井さんどうですか、平井さん。今回ごめんなさいね、僕がゾーンに入って喋りすぎてますけど、改めまして、ここからは、ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長する。平井さんのトークを僕と一緒に聞くのコーナーに入ります。イエーイ、入ります。あれかな?やっぱ、エナジードリンクを飲むと、まあ、それこそ、良くも悪くも変なゾーン入るのかね。なんか、今日トーク、ふわふわしてるよね。それでは、ごめんごめん、本当平井さんに、平井さんにまず謝るわ。ごめんね。お待たせしました。平井正幸さんのお話。僕と一緒に、所長を迎えましょう。それでは平井さん、お待たせしました。よろしくどうぞ。
改めまして、こんにちは。あんこ大好き声優、平井正幸です。
こんにちは。
いやー、緊急事態宣言解除されましたね。でも解除されたからといって新型コロナウイルスが収束したっていうわけではないので、もうちょっとだけこう、わーい、解放されたっていう気持ちはぐっと抑えて、ちょっと落ち着いて、で一息入れて、まああったかいお茶でも飲んでゆっくりして過ごしてみようかなと思っている今日この頃です。
そうやな、は
い、いやでも5月末も不思議な天気でしたよね。なんか急に気温が急に寒くなったりね。いや寒い日ありましたね。
あった。
ちょっとあまりの温暖さで、寒暖差で僕体調悪くなって、
あらまあ、
なんか風邪ひくっていう感じではないんだけど、あ、気持ち悪いなこの感じっていう状態になりましたね。
まあ寒暖差きつかったよね。
やばかったですまあなんとか家帰ってあったかい湯船に浸かってのんびりしたらなんとか回復できたんで一安心だったんですけれども、
あ、
やっぱり健康第一、まだまだ気をつけて参りましょう。
そやな、
ね、もう6月ですよ。梅雨入り、もうちょっと先か。でも状況はね、まあまだまだどうなっていくかわからないので、ちょっとずつ様子見て過ごして参りましょう。
そやな。
あ、そうそう、で、YouTube で現在公開されているレシピ動画、タマカフェレシピナンバー10、パティシエ直伝クレームブリュレの作り方という動画が配信されてるんですけれども、
見た。
そのナレーションを私平井が担当しております。
聞いた。
美味しいクレームブリュレの作り方をね、ぜひチェックしてみてください。もうお腹がこうなりそうでちょっと我慢するのに必死だったんですけどね、でですね、クレームブリュレなんですけどフランス語なんですね。クレーム、クリーム、ブリュレなんですかね、焼いたとかそういう意味合いなんでしょうね
なんでしょうね、
まあ、プリンのようなでも表面パリパリ中とろりの美味しい美味しいクレームブリュレ、
うん、
いいですね。そういえば大学時代に確かラジオドラマでクレームブリュレについて扱った作品に出たことがあったな。
お、放送学科
どんなだったかな。確か明治時代の料理人、明治時代に日本に来た料理人がクレームブリュレを作ろう奮闘してる作品だった気がします。それのちょっと日本人のお手伝い、料理人のお手伝い役で出た 記憶がありますね。
そうなんだ、
懐かしいな。
クレームブリュレ役じゃなかったんだね。
おっと、そしてここであ
れ、
今回はメールもいただいてますね。
おっと、
差出人はマイミンさんからです。
どうも、
ありがとうございます。コウジさん、マサユキさん、こんにちは。
こんにちは。
なんかドキドキ少し変化が欲しくて呼び方を変えてみましたがどうでしょうかめっちゃドキドキしました誰だかよくわからなくて失礼、ピントきませんねいやそんなことないですよ、
呼ばれないからね、コーチさんってね。
相変わらず引きこもり生活が継続していますが、カスヤさんのビールのラベル集めが一気に達成されたようで良かったですね。 おめでとうございます。
おい、
悶々とした毎日の中、自分の欲しいものが手に入ると思うだけでも随分気分が上がりますね。
うーん、
しばらくはビール三昧だと思いますが、また乾杯しながらお話できるのでしょうか。楽しみにしていますかっこおねだり
乾杯ライブ。
それから平井さんは収録のための機材が揃ったということでしたが、平井さんのターンになったら音質が急にクリアになりましたね。いつもよりさらにイケボに聞こえてドキドキしました。そうですか機材によってそんなに違いがあるのですね。勉強になりました。これからお仕事で何かを収録するということでしょうか。それも楽しみにしています。私は最近またあることを始めました。それはワンサイズの過去配信を聞くことです。
あ、やった、やった。
しばらくお休みしていましたが、久しぶりに第1回目の配信から順番に聞き直しています。もう何回もランダムに聞いてはいたのですが、改めて順序よく聞いてみると今までと感じ方が違ってなかなか面白いです。早口でカミカミのカスヤさん、
はい、
ぶっきらぼうでロマンチスト風な平井さん甘えたさんでドジっ子食いしん坊な中澤さんという、今とは異なるキャラの3人のやりとりが新鮮で楽しくてやめられません。しばらく続けるつもりです。暑くなったり肌寒くなったりで調子を崩しそうですが、お体に気をつけてお過ごしください。ではまた、ということでありがとうございます。いやー、過去配信ね、もうまゆみさん、いやありがたいことに何回聞いてるんですか。本当に
何回かね、何週もね、
聞いてるんですかっていうか、聞いてもらえてめっちゃ嬉しいです。
何十年分もね、
なんだろう、過去配信の過去の若い時の自分、若いって言ってもまあ12、3年前だったりとか、20代の頃の自分の声、いやなんかちょっと恥ずかしいですね。
恥ずかしい当人としてはね、恥ずかしいよね。
ぶっきらぼうだったのか僕なんかなんだろうね、いや自分の中では結構変わってないつもりではあるんだけれども、でもやっぱりずっと続けてみて徐々に変わったりとか、あこうした方が聞きやすいだろうな、こうした方が面白く楽しく伝わるんだろうなっていう気持ちからだいぶいろいろ試行錯誤してるんでね、してきてるんで、徐々に徐々に成長というか変わってきているんでしょうね。
も
う、まあ、三者三様、面白い感じでね面白い、そう、やっぱりね、今の自分っていうのもいいとは思うんだけれども、過去の自分、まあ、当時はね、いやまだまだだなとか、もっとこうしたいな、ああしたいな、もっと喋れるようになりたいなとか思ったりもしてたんだけれども、やっぱり過去の自分にもそれなりの魅力があって、それなりのっていうか、やっぱりその当時でしか出せない魅力、持っている魅力っていうのがあるんだなって改めて振り返ってみるとそう思っちゃいますね。うん、だからやっぱり過去の自分は過去の自分で面白い、今の自分は今の自分で面白い、ワンサイズもね聞き比べてもらえるとめっちゃ嬉しいです。 さてさて、今回もリモート収録でお話ししてまいりました。過去その配信回でね、外ロケ何回かやってるんですけどね、今はお家にこもって配信してますけれども、またこの状態が落ち着いたらこう外ロケ収録やってみたいですね。
マジか、
なんて
マジか。
まあ今のところはどうなるかはわからないですけどね。
マジなのかよ。
でも今後次回くらいからは、まあ、十分に感染予防に気をつけて、新しい今までと同じとはちょっといかないかもしれないですけど、通常配信に近い形になるのかな、ならないのかな、どうだろう、カスヤ、どうでしょうね。
どうでしょう
これからも楽しい時間、楽しい声をお届けできるように、いろいろね考えてどうしたらいいかっていうのをね、一つ一つ見て聞いて判断してやっていこうと思っております。日常を大切にしていけるように、まだまだ気を緩めず、でもほっと一息ついてまいりましょう。以上、ここまでのお相手は、今の喋り方はのんびりゆったりマイペースな平井雅之でした。
ん？
それではお粗末様でした。カスヤにお返しします。
あー、でも、あー、まあそっか、そうだね、はい、今からその13年半、まあ、14年前ぐらいの時とか、そういうのを本当に今聞き返すのはとんでもなく恥ずかしいですけど、特に自分たちのことだからもうとんでもなく恥ずかしいですけど、でもね、僕も、うん、なんか聞き返したくなってきた。うん、なんかね、自分たちの奇跡じゃない？歩んできた、生きてきた記録みたいのが、まあ、自分たちの声で残っているから、なんか、ね、やっててよかったと思うし、今で、その、こうして、昔のやつから聞き返して見てますって言ってくれる人がいるっていうことも、やっぱ嬉しいし、うん、平井さんも言ってたけど、その当時の僕らが全力でやっていたことは、まあ、今思えば、うん、そのね、幼かったな、拙かったなって思うことが、いや、本当にそういうことだらけで、いや、本当に、本当に心から恥ずかしいんだけど。でも、うん、それこそあの時全力で精一杯一生懸命やっていたからこそ、今はあの頃よりもこんなところがこんな風に変わった、できるようになったとか成長したなとか、うん、まあ、それこそね、いい意味でちゃんと自分たちも年を重ねてるなと感じられるというか本当に僕なんてね、あのスタート段階から20代は基本的に勢いで何とかしようと必死だったので、話すスピードもめちゃくちゃ早かったしね。で、なんかこう、怒っていることも多かったから、目の前の相方たちを見て、なんでうまくいかないんだって、もう怒っていることがかなり多かったんでね。うん、本当にその、ね、半分は聞き返したくない、恥ずかしいからっていう気持ちがあるんだけど、ああいうことを経て、今だから、まあ、ああいうことを経て今に至ったから分かることっていうのもたくさんあるっていうのがまさしくありますんで、ね、過去配信聞いてみようかな、僕も。一から。でも、その回数的にはもう400回を超えていますからね。一日一回聞いて、でも1年では追いつかない、あ、大変な量ありますね。大変な量やってきたな。内容があるないは分からないけれども、 やってきたということ事実はあるね。そう、そういったわけで、うん、だから本当にね、この今回ここ最近割とまたいつも通りではないパターンということで、リモート収録をやってみたりしておりまして、今後どうなるか、いや本当ね、うまくいけば、状況的に良さそうであれば、ね、そのマスクをしたままだけど向かい合って平井さんとトークとか、まあ、まだあのね、ラジオ局がやっているみたいに透明のアクリル板を二人の間に挟んでやるとかね、まあ、なんか何かしらの形を考えて、それでもやっぱりこうリモート収録、今みたいに別撮りではなくて同じ時間同じ空間を共有してっていう、そう、あの頃の通常に近い形で新しいやり方を作っていきたいなとは思っていますけどね。だけどほら、もう僕も平井さんも、まあそのね、年齢的には大人だから、なんかその根性論とかでね、突っ切るつもりもないし、やっぱり世の中の動きも丁寧に見た上でいろんなことを判断していきたいとは思っておりますから、まあ次回もまだどうなるかお約束はできませんけれども、ただね、いや本当にただ少しずつ一歩ずつ前に進んでいる、出口に向かっているんだという感覚は持てるようになってきましたから、このまま前にみんなで一緒に進んでいきましょう。心は手を取り合って一緒に進んでいこう。さて、今回の三色丼はこの辺りでごちそうさまのお時間です。前半に何があったかはほとんど覚えておりませんプロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意しておりますので、ご意見、ご感想、疑問や質問などなど、お気軽にどうぞ。本当に、過去配信を聞いてくれて、何年、何月、何日の配信を聞きましたっていうご感想とかも急に送ってきてくれてもいいですよ。番組内で読むかどうかは分かりませんけれども、少なくとも僕と平井さんは読んで、恥ずかしくなったりするかもしれないんで、恥ずかしくていい意味でね、やっぱそのいい意味で恥ずかしがりたいから、やっぱね、ほらその恥ずかしい思いも気持ちいい時もたまにあるから、なんだこの話そういうのも含めてご意見、ご感想、疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画もご覧くださいませ。次回の配信は6月11日木曜日です。以上、今回のお相手も、あ、それでもやっぱり焦ったり心が落ち着かなかったりすると早口になるっていう自分の癖があるっていうことを自覚している今36歳粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。